今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日はこのオバデヤに神様が語られた、幻で語られた予言です。エドムについて、いわゆるこのイスラエルの父である父祖であるヤコブのこの兄エサウのこの子孫たち、まあ神様の愛する民族であったその民に対して何度も何度もこう語りかけます。今日はそこで、この裁きに対する部分について、共に学びたいと思います。御声を聞きたいと思います。
オバデヤ書1節から11節。オバデヤの幻、神である主はエドムについてこう仰せられる。私たちは主から知らせを聞いた。使者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。見よ、私はあなたを国々の中の小さいもの、ひどく蔑まれるものとする。あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の御告げ。あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のために、恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。
今日まず第一番目に見たいのは、このエドムに対して神様が語られます。もちろんこの裁きのような彼らの状態を語り、かたくなな彼らに対してこのような裁きが下るということを語られるんですけれども、これはあくまでも神様がやはりこの戻ってきてほしいという、常にそういう思いで語りかけている、それを私たちは見る必要があると思います。特に見てみたいところは、この3節で言っている神様がと心の内に言っている、あなた方は誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。よくよく見るとこの心の内までも見ておられる。神様そこまでもこのエドムに対してものすごい関心を払っておられる。上辺だけの関係ではなくて、もう本当に心の中からこの愛し合うな、この関係、信頼し合う関係を神様は求めておられるから。神様は私たちと本当にこの心の底から、心の内側からの本音のこの関係を望んでおられる方です。そしてもちろん神様は私たちの本音をよくご存知ですから、神様の前で私たちは何か上辺だけの関係ではなく、本音で付き合う関係、神様に向かって本音で祈り合う、交わる関係になりたいと思います。二つ目は、ここでこのエドムに対して自分たちを取り巻く環境が、このエドムは守ってくれる。自分たちがこの住み着いている岩の裂け目は、岩が自分たちを守り、この高いところにお住まいとしているから、誰も攻撃してくることができないという、この立地的な自分を守る、自分たちがこの助けに依存している部分、これに対して神様は、これも何ら役に立たないものになる。そしてさらに、あなたのこのエドムから知恵のある者たちを消し去る。旧説は、あなたの勇士たちは怯える。要するに知恵や力、それらを頼りにして、それらが本当にこの自分たちを守り、自分たちの力であると自負してきている。しかしそれが役に立たない時が来るよと神様はおっしゃっています。なぜなら神様は自分が何よりもこのエドムの 頼られる人になりたいからです。助けたいからです。何よりもこの人、このエドムたちを守り助けたいと思っておられるからです。私たちの生活の中にも、私たちがこの依存している、私たちがこのその上に乗っかって、これだから大丈夫だ、財政だったり銀行通帳だったり、また私たちのその才能だったり力だったり、まあ、ある時は容姿だったりするかもしれません。でもそれらのものは神様にとって、神様の前には何の役にも立たなくなる時が来る。そういう時にがやってくる。またそれらは本当に私たちを守るものではないということを神様は教えてくださいます。それらが本当にこの頼りにならなくなった時にも、必ず頼りになるお方がいらっしゃることを私たちは覚えたいと思います。神様、神様が私たちを本当に助けたいと思っておられます。守りたいと思っておられます。神様の力によって私たちがさらに前進する、飛躍する人生を送ってほしいと神様は願っておられます。今私たちがこの本当に限界に達しているならば、神様を見上げましょう。神様に祈って、神様に頼って歩んでいきたいと思います。必ず頼りになる方、神様です。またこの3番目、どうして神様がエドムにこの裁きを語られるか。それは同じエルサレムの仲間が苦しんでいる時に、11節を見ると、仲間が苦しんでいる時に見過ごした、助けなかった、攻撃はしなかったけれども助けもしなかった。神様は仲間が苦しめられている時にそのまま見て見ぬふりすることを本当に悲しまれます。むしろ私たちがその苦しんでいる人たちのそばにいるならば、またそれを目撃する理由は無視したり黙認するためではなくて、それを助けるため、助けるために神様が見せてくださっているのかもしれません。このエドムは、このエルサレムが本当にこれ攻められている時に助けの手を出さなかった。私たちは助けの手を出す、また助けてあげるために祈る、そのようなものに今日なりたいと思います。私たちの目の中に今入っている助けるべき人がいるでしょうか。その人たちのために祈り、また自分にできる助けをの手を出したいと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、あなたが何よりも誰よりも私たちと共に歩んで、私たちを守り助けたいと願っておられること、そして本音で私たちと交わりたいと思っておられるお方であることを主を感謝いたします。私たちの心の内もすべてご存知のお方ですから、私たちが本当にこの本音であなたと交わることができますように、神様、そしてそこに素晴らしい神様との関係を築いてくださいますように、今本当に自分の限界やその状況の中で本当にこの八方塞がりの中にいる人がいるならば、神様、どうぞその方があなたを見上げるチャンスです。あなたを見上げて、あなたに助けを求めることができますように、確実な、そして決して見捨てないあなたの助けを得ることができますように。あなたは決して見捨てないお方ですから感謝いたします。神様、今私たちの目にある友が苦しんでいる姿があるでしょうか。そこに私たちのできるこの助けの手を差し伸べることができますように、何よりもあなたが助けてくださいますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。